ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。昨日6月11日未明、予定通りアップルの年次開発者向けイベント WWDC2013 がサンフランシスコで行われました。夜中の2時から基調講演ということだったんですけれども、皆さんご覧になりましたでしょうか。まあ、そこでの発表内容はですね、もうすでにニュースで散々流れておりますし、アップルのサイトでも確認できますので、何が発表されたか皆さんよくご存知だと思うんですけれども、あの日はですね、やはりちょっと前回の配信でも言いましたが、私はやはり寝てしまったんですけれども、ちょうどいいタイミングでやはり起きましてですね、午前3時近かったと思うんですけれども、おちょうどいいところでないかなと思って目を覚ましてですね、119Mac とハイスピードアップル手術の合同ユーストリーム、こちらの方をですね拝見しました。早速ですね、シャロちゃんが吠えてましたね。ティム・クックがなんか数字のところだけ出てくるっていうんで、なんかもっと夢を語ってほしいなみたいな感じで吠えていたのをですね覚えてるんですけれども、まあ、ちょっとここでですね、私もいろいろツイートしたりなんかして意見を入れたこともあったんですけれども、何が皆さん一番注目に値すると思われましたかですね。MacBook Air がいきなりまず発表されたようですけれども、なんかバッテリーの時間がすごくこれ長くなったみたいですね。11インチで9時間、13インチに至っては12時間持つというようなお話で、やっぱこれはあのプロセッサーが新しくなったせいのようなんですけれども、それから何と言いましても衝撃的だったのはやはり Mac Pro。まあ、出る出るという話はこちらのポッドキャストでもお伝えしたんですけれども、まあ、あまりにも予想外、ちょっと斜め上を行く筐体の形、もうあの丸い黒い筒のようなですね形に、もうネット上では早速そこに何か乗っけて料理するような画像、コラボ画像がいろいろですね出ていたようでございますけれども、すいませんね、ちょっとなんか今日風が強いですが、はい。そしてOS 関係ではやはり iOS7、 そして OS10 マーベリックという通称がついておりましたですね。 iOS7 については、まず気になるさんの方、あ、失礼しました、これ iPod Touch、 あ、すいません、気になるさんの方でした。はい、気になるさんはですね、こちら WWDC の発表された内容を逐一こうアップロードしてまとめて、うまくまとまっていると思いますので、リンク貼っておきますので、こちらで改めて見ていただければと思うんですけれども、発表された iOS7 の特徴の一部は下記の通りです。隅から隅まで再設計を行った。 Wi-Fi などを簡単にオンオフできるコントロールセンターを搭載。画面下から上へスワイプすることで表示可能。これ面白いですよね。すべてのアプリをマルチタスキング化することが可能に。バックグラウンドで最新状態にアップデートすることが可能に。 AirDrop 機能を搭載。これもなかなか便利なんですが、ちょっとこれ敷居が高くてですね、 iPhone4S は使えないんですよね。 iPhone5、 第4世代 iPad、 iPad mini、 第5世代 iPod Touch、 この辺が使えるということで、サファリはフルスクリーン表示や新しいタブ表示が搭載され、スワイプで進むと戻るが操作可能に。カメラアプリはフィルター機能を搭載。その他にもいろいろですね出てきまして、まあ、iTunes Radio の話も出てるんですけれども、とてもここには書ききれないぐらいの新しい機能満載。それから OS10 マーベリックについてもですね、ここでは割愛しますけれども、 iBooks ストアが Mac でも使えるようになる。そして電子書籍が Mac でも読めるようになる。ここもちょっと大きいですね。どんぶりマガジン、我々のどんマガも Mac で読めるようになるということでございますので、これも非常に楽しみです。そんな中ですね、今回 WWDC を受けていろいろまとめ記事が出てるんですけれども、またまた例によりまして林信之さん、 が、このまとめ記事として非常に良いアーティクルを IT メディアさんの方にアップしてましたのでご紹介したいと思います。アップルが WWDC2013 で伝えた本当に大事なことというアーティクルでございました。こちらがですね、かいつまんで言いますと、いろいろ新製品が出たんですけれども、それよりも何よりもこの基調講演で非常に重要なことだったと思われるのが、この一番最初にその基調講演でやったそうなんですけれども、私ちょっとリアルタイムで見てなかったんですけれども、デザインドバイアップルインカリフォルニアというですね、この開発についての理念に関わる部分のムービー並びにお話があったそうなんですけども、これはこちらの WWDC で発表された内容をまとめたアップルさんのサイトにもあるんですね。こっちで私先に見たんですけれども、これがですね、実にこのアップルの今の考え方というものが非常に伝わるいい内容のコンテンツでございまして、特にこのデザインというものをどういうふうに考えて感じているかということをまとめたムービー動画が上がっているんですけれども、これがですね非常にこのインフォグラフィック的な表現がシンプルで、また伝わってくるものがあるというですね、ここでもし人々が皆追われるようにして作れるものを全てを作っていたら、一体誰が一つのものを極めてくれるのか、我々は便利を喜びと、そして豊富さを選択の自由と勘違いし始めているという、そういう危機感の提示から始まりまして、その我々は偶然を信じないという言葉が出てくるんですね。一つ一つのイエスの背後には千のノーがある。我々は物事をシンプルにし完璧なまでに洗練し、我々の作るものが一人一人の人生を変え心に触れるようなものになるまで製品の底かしこに手を入れて何度も作り直す。そこまでやって初めて我々は製品に署名を入れる。デザインドバイアップルインカリフォルニアという内容なんですけれども、このメッセージはある意味日本の匠たちの精神に近く極めて日本的だ。日本で製造業に携わる人たちもぜひ見てほしいと思うと林さんはまとめてらっしゃるんですが、これはですね本当にその通りで、皆さんにもぜひ見ていただきたいので、当然これリンク貼っておきますので、こちらからですねちょっと見てみていただけたらなと思うわけでございます。はい、このようにですね、何を出しているかということを常に発表している企業はたくさんあるんですけれども、何を考えて作っているかということをですね、このように大きく出してくる会社というのは、アップルぐらいのもんじゃないかなというような感じがしてはいるんですけれども、そんなことはどうでもいいからいい製品を出せという時もあると思うんですが、やはりですねいろんな意味でこのようにアップルというのはまだユニークな存在だなと、いろいろと言われておりますけれども、変わったとかですね、やっぱジョブズがいないとダメだとか、そういうことは言われてますけれども、これからもですねアップルにちょっと注目していきたいなと思うのは、そういうところがあるからだと思っております。はい、さて iPhone アプリ一つご紹介ですが、 iPhone じゃないアプリじゃないです、ごめんなさい、ブックです。これは書籍、ベルサイユのバラ、ご存知だと思いますけれども、あの池田理代子の名作漫画ベルサイユのバラ、こちらがですね iBooks に登場していらしました。しかもですね第1巻が無料となっておりますので、ベルバラ知ってるけど読んだことない、この機会にちょっと読んでみようという方にはですね最適な選択肢かなと思うわけでございます。私もですね実は原作ちゃんと読んだことないんですよね。で見てみたらですね、これ宝塚歌劇のですねコンテンツも売ってるんですね、 iTunes ストア。舞台丸ごとビデオに撮ってるのかと思ったら、そうじゃなくてですね歌ですね、これは、はい、ミュージックの方でいろいろと出ておりますので、こちらの方もベルバラファンの方は注目されてはいかがでしょうか。さて皆さんお気づきかもしれませんが、こちらのポッドキャストアイコンちょっと変えてみました。 iOS 7でですねフラットデザインというものが採用されて、ちょっと試しに遊び心で U-MAG のロゴをこの採用されているフォントであるヘルベチカヌウルトラライトにしてみたらですね、こちら Facebook で結構評判が良かったんで調子に乗ってアイコン変えてみました。ところがやっぱこれ難しいんですね、このフラットデザインっていうのが。ロゴを変えるだけならですね書体変えてちょっと色つけるだけでよかったんですが、これをアイコンという形にまとめる過程がものすごく難しくて、フラットデザインって一言で言うけれども簡単にはいかないなというのをちょっと、こんなたかがポッドキャストのアイコンですけれども思い知ったりしました。そういう意味でですね、アップルのデザインというものはこれからも注目していきたいんですけれども、そんなことはともかく、 AUGM 2013純今日まで受付でございます。本会の方はもう受付終了したんですけれども、懇親会の方がまだ席があるようですので、まあ、今日ギリギリいっぱいまで受付中ということですので、参加される方ぜひこちらの方からリンク貼っておきますのでお申し込みください。そんなわけで、ゆうまご iPhone ポッドキャスト、実は都内某所から長山に移動してきました。スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。